情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお送りしています。今回は八尾市立病院外科部長の横山茂和先生にお話を伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
横山先生は以前 FM チャオにもご出演いただいたことがあるということで、
はい、
どのぐらい前ですかね。
まあ 3,4 年ぐらい、もうちょっと前やったですかね。
はい、その時はいかがでしたか。
いや、ちょっと1回目でしたので、とても緊張して何をうまく喋れるのかなという思いで臨みました。まあ、今もあまり変わらないですけれども。
そんなことないです。すいませんが、今回では2回目のご出演ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。ではまず、その先生は外科部長ということでいらっしゃるんですけれども、
はい、
専門分野で言えば外科を担当していらっしゃるんでしょうか。
そうです、はい、外科の、まあ、外科でもいろんな外科あるんですけど、はい、以前は乳腺外科も含めて全部外科っていう一つやったんですけれども、はい、乳腺外科は、名称分野だけ独立して、その乳腺外科という標榜されているので、一応外科部長は乳腺外科以外 の一般外科、それから消化器外科、呼吸器外科、この分野の3つの一応外科部長ということになってます。はい、ただ実際はもともと乳腺外科も一緒にやってましたので、カンファレンスその他、まあ、ほとんど一緒に行動してたり、人の配置とかも考えるときにも一緒にやってることが多いですね。標榜だけが外れてるという感じです。ただ立場上は外科部長と、あと乳腺外科部長という2つのポストはあります。はい、
やっぱりこう部長という立場ですと、ものすごくこう大変なイメージがあるんですけれども、お仕事は普段いかがですか。
やっぱり緊張したり、あるいはとにかく困ったことはなんとなく僕とこにこう相談来る患者さんのことだけではなく、他のその事務的なことであるとか、病院の外科に関わることで、何か決めなあかんこととかは僕にそう一回話が来て、僕は判断したらもう外科 OK やないやというような感じでこう言われることもありますので、ちょっと緊張しますね。やっぱり周りの実際他の外科の人の意見もちょっと聞いて決めなあかんことも多いですし、
はい、
それのこう調整が役みたいな感じで、はい、なかなかこう、まあ、バランス取るのが難しいというふうには思ってます。はい、
八尾市立病院には外科の先生方は何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今で、14人、入選外科含めて14人ですね。はい
はい、その14名の方で、その先ほど先生もおっしゃっていただいたんですが、外科の中でも細分化された中で、
はい
はい、様々な診療とかをされているということですよね。
はい、そうです。
はい、その中でも先生が特に専門としてされている分野というのはどういうところになるんでしょうか。
僕は、主に、膵臓、それから胆道、それから肝臓、この3つの分野を主な自分の専門として、あと他に鼠径ヘルニアの手術であるとか、あるいは、まあ、中垂炎の手術であるとか、他腹膜炎の手術であるとか、そういうような手術も時々受け持っておりますけれども、メインは先ほど言いました3つの肝胆膵の分野になります。
はい、この肝臓、胆道、膵臓ということで、耳にはしたことあるんですが、はい、いざ体のどの部分にあるのかと言われると、なかなかちょっと私パッと思い浮かばないんですが、
はい、
体の役割としては、その肝臓、胆道、膵臓ってどんな役割をしてるんですか。
そうですね、確かに患者さんに説明するときにも、まずどの辺にあるかっていうのはやっぱりいつも説明してますね。で、はい、肝臓はちょうどお腹の右の上のところですね、
はい、
にあります。肋骨があって、それがお腹に行くときになくなる、その奥の方に、右の方から真ん中にかけて大きな肝臓があると。で、肝臓で胆汁を作って、それがちょうど十二指腸って言って胃の次の腸に流れるんですけれども、胆汁が肝臓から流れて十二指腸につながる、その途中の管が胆管って言って、胆汁の通り道の管になります。で、いわゆる胆のうという、これはよく聞かれる、胆石があるとかよく世間でも言われてよく耳にすると思うんですけれども、
はい、
胆のうというのはその胆汁の通り道である胆管の横についてる こう10センチ弱ぐらい、7、8センチぐらいの柔らかい袋になります。で、膵臓というのは食べたものの通り道である胃と、それからその次の十二指腸のうちの十二指腸にへばりついてて、お腹の真ん中の背中側を右、横に横長にぐらいにくっついている臓器で、消化液を作っている臓器ですね。ちょうど唾のようなサラサラした消化液を膵臓が作って、それを十二指腸に排出している。で、十二指腸で食べたものに混ざって、まあ、消化を助けているというような、消化液での一つを作る臓器の一つであるというのが一つ。それから膵臓はもう一つ大事な働きがありまして、
はい、
ホルモンを作っている臓器の一つです。ホルモンといってもその有名なのが、血糖を下げるホルモンであるインスリンというホルモンを作っている臓器です。したがって膵臓の働きが全くなければ必ず糖尿病になります。あるいは膵臓働きが足らないと糖尿病の方向に向いていくということになりますので、例えば手術で膵臓を全部取らなあかん場合は、必ず手術の後はインスリンを注射するという教育をしてしないと、生活がやっぱり血糖の調節ができなくって、あの高血糖であるとか低血糖であるとかいうようになります。膵臓というのはそういう血糖を自分で調節するための、まあ、大事な臓器であるというふうに思っております。
あの、私たち人間の体ではもうなくてはならない臓器たちということですよね。
そうです、はい、肝臓もなくてはダメだし、膵臓はあの、まあ、なくてもインスリンを打てばなんとかなるんですけれども、胆管はなかったらやっぱり生きていけないですね、はい、
ではこの肝臓、胆道、膵臓は、まあ、いずれも消化器の中に入るということですかね。
そうです、はい、消化器の一分野になります。
はい、ではその、まあ、先ほど糖尿病という言葉もありましたけれども、うん、この肝胆膵外科に来られるような患者さんっていうのはどういう病気にかかってしまう方なんでしょうか。
そうですね、まあ、数でいうところで多いのはやっぱり先ほどちょっと出ましたけど、胆石症の方が多いです。胆のの袋の中に石が溜まって、それが炎症を起こして痛みが出る。腹痛を調べると胆石があったので、痛みの原因と今後もなり得るので、胆石を胆のごと取るという手術をするという方がやっぱ非常に多いです。それはあの、まあ、良性疾患の中で、肝胆膵の中で非常に多い疾患です。その良性疾患以外の中では、例えば腫瘍の方ですね、特にあの腫瘍の中でも悪性腫瘍の方がやはりある程度の数おられて、肝臓であれば肝臓がん、それから肝臓の中でも胆管がんっていうのもありますし、他の臓器から肝臓に飛んだ転移性肝がんというのもあります。あと横断で来られる方、病院に来られる方が時々おられます。皮膚が黄色くなる、おしっこが非常に茶色く濃くなるという症状が、いわゆる黄疸とそれに付随する症状なんですけれども、黄疸で患者さん来られた場合にその原因を調べると、胆汁のその排泄が悪くなっている、どこかが胆管が狭くなっているということが見つかって、それによって黄疸が出ているということが分かる。そうすると黄疸の胆管が狭くなる原因を調べてみると、まあ、胆石のこともあれば、そこに腫瘍があると、いわゆるがんがその管を詰めてしまって黄疸が出るという方もおられます。そういう場合はどこにどのようながんがあるかというのを調べて、で外科的な治療で対処できるかどうかを考えるということになります。で、黄疸が出る病気で、先ほどあの話してました膵臓がんというのも、ちょうど胆管の通り道の膵臓の後ろに胆管通って十二指腸に胆汁が流れますので、そのあたりでの膵臓がんがあると黄疸で見つかるという方が中にやっぱりおられます。だから肝胆膵の悪性腫瘍の場合は、まあ、よくある症状としては、まあ、黄疸の方が結構おられるというところですね。あとは、まあ、腹痛であるとか、たまたま検査したら移ってたと、肝臓に何か移ってたとか膵臓に何か移ってたという方、胆のにたまたま症状全くないけど何か移ってたと、そういうふうに偶然見つかる方っていうのもあの中にはおられます。そういう時でもご本人さんが症状なくってどうもないわって言うてはっても、やっぱりよく調べて対処しないと、やっぱり悪性腫瘍であった場合はどんどん進行していきますので、本人がいくら そのお元気でもやっぱりちゃんと検査して対応しましょうと、どうもなければ遊んでいいんだからというふうにお話しすることがよくあります。
さまざまな病気があると思うんですけれども、はい、かかりやすい方かかりにくい方っていうのはいらっしゃるんですか？
まあ、これしたらダメっていうこととか体質とかですごく言われてるっていうわけではなくても、例えば一般論として言われるタバコ吸われる方とかお酒飲まれる方とかいうのはやはり膵臓がんにやっぱなりやすいとは言われていますね。あと糖尿病の方も膵炎を繰り返す方もやっぱ膵臓がんになりやすいとも言われています。あとちょっと話飛びますけど、肝臓の腫瘍の方は肝炎になられたことがあると、あの B 型肝炎であるとか C 型肝炎であるとか、あるいはアルコール性の肝障害、そのようなあの肝障害のある方をベースに肝細胞がんというのがあのよく発生しますので、あのそのようなウイルス性の疾患の寄与がある方とかいうのは定期的なあの検査をやっぱお勧めして、症状のないうちに小さいうちに見つけて対処するということがやっぱ大事かと思いますね。はい、
手遅れになってしまわないためにも早めに病気に気づいて早めに病院に行くことが大切だと思うんですが、はいはい、早期発見のためには具体的にどういったことに気をつければいいでしょうか？
まあ、症状がない場合というのは確かに病院に行かれる方が行かれる気持ちもやっぱなかなかならないので、まあ、全員に検査するわけにいきませんので、まあ、難しい話にはなるんですけれども、何らかの心配があるときはやはりその、まあ、健康診断も当然大事なんですけれども、健康診断で肝臓胆の膵臓の病気っていうのは結構わからないことも多いので、まあ、何か機会があったときには、まあ、めんどくさいわと思わずにちょっと受け取ってもらって、まあ、大丈夫なら大丈夫で、それも大事な情報ですから、そういうふうな、まあ、チャンスがあったときには、まあ、躊躇せずに検査を受け取ってもらうということも一つあの大事なことではないかなというふうに思います。はい、
情報プラザやお健康万歳をお送りしています。引き続き外科部長の横山先生にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではの先ほどは肝胆膵外科などについてお話を伺ってきたんですけれども、あの外科といえばやはり手術をイメージされる方が多いと思うんですね。
はい、
先生が特に多く担当されている手術というのはどういった手術なんでしょうか？
そうですね、まあ実際の症例の数としてはやはり、まあ、一般外科の中に含まれます、まあ、鼠径ヘルニアの手術であるとか、あとその先ほど胆管胆石症が多いと言いましたけど、やっぱり胆石症の手術っていうのは数としてはやっぱり多い手術になります。あとその悪性腫瘍の中でやっぱりある程度専門としております、まあ、肝胆膵の疾患で、まあ、僕はまあ膵臓のトレーニングをあのよくあの受けてきたので、それの症例があった時には自分でこう一生懸命が頑張るという感じですね。はい、
まあ、いろんな手術があると思うんですけれども、はい、だいたいその手術にかかる時間ってどのぐらいかかるんですか？
もう本当に短い手術か長いのある、まあ、長い手術まであるんですけれども、例えば短いのであれば脱腸の手術だと、まあ、早くてまあ30分ぐらい、まあ、かかってもう1時間ちょっとぐらいやという手術のもんから、例えば膵臓の膵頭十二指腸切除といって膵臓の頭側オーダーの出るような膵がんの方の手術であれば、やはり8時間10時間かかることもあります。まあ、あの各症例によって取る範囲が微妙に違ったりとか、あの血管の処理の仕方が違ったりとか、どこでどう切るっていうことが一人一人違いますので、そこの一つ一つのところでちょっと時間がかかるかからないっていうのがあると、それが積み重なってやっぱり簡単に1時間2時間の差になってくるということで、非常に肝胆膵の手術は比較的長い、特に悪性腫瘍の手術の場合はやっぱ長い手術がまあ多いと思います。
そんな長い手術とかになってくると思うと、体力的にも精神的にもものすごく大変だと思うんですが、
はい、
あの手術をする中で特にこういったところが大変だなって、あの先生が感じられたことってどういうところでしょう？
そうですね、まあ、体力的には意外と持つなというのはあの実感ですね。朝からの手術でもあの晩まで立ちっぱなしで手術することもよくありますけれども、お医者さんになる前はそんなことを自分ができるってなんて思っていなかったんですけれども、実はやってみるとあのもう、まあ、しないと仕方がないというところもありますし、8時間10時間というとももうあっという間に過ぎるというぐらい、まあ、集中してやってる、集中力途切れないようにしながら やってるというところですね。まあ、その何がそうできる秘訣っていうわけではないんですけれども、やはり患者様はその命を預けてこの手術をすることによって、やっぱり病気から病気に勝ち抜こうという気持ちで受けておられる、これはもう常に感じておりますので、まあ、それがこちらにも伝わってるんかなというふうに僕はちょっと思ってるんですけれども、
はい、手術が終わって患者さんと対面された時に何を感じられますか？
はい、あ、なんとかもうやれることはやりましたよということを伝えると。まあ、手術終わったばっかりの時っていうのはなかなかこう患者さんもまだ麻酔から勤めておられないので、はっきりご理解されてはるかどうかわからないですけれども、やっぱりそういうお声をかける、で当然長い時間待ってあったご家族の方にも、こちらの、まあ、手術でこういう状態であったという結果、まあ、良くも悪くもやっぱり正直にお話しする、それからこちらの、まあ、気持ちも正直に伝えて、ただしこれからの希望ですね、これは常にやっぱお話の中では自分が思っている中での希望を必ず伝えるようにして、手術の後の時期を乗り越えてもらう、そういうことを少しでも会話の中に話す含めるようには心がけております。
はい、病気でしたってなって病院に行って、はい、それで手術をしなければいけないってなった時に、はい、やっぱり手術って聞くとちょっとこう不安だなって思われる方が多いと思うんですね。
はい、
その中でやっぱりこう今先ほど先生がおっしゃってくださったように、
はい、
詳しく説明してくださって、はい、今こういった治療法があるとか、
はい、
そういったことを説明していただいた方が患者さんも安心できますよね。
そうですね、一番そのどうなるんやろうかと思われることが一番のその怖さなんじゃないかなと思いますので、こういう状態なのでこういう対処をしますと、でこういうふうな対処をしなかったらこういうデメリットがありますよ、だけどこういう対処をしたらその、まあ、病気の治療もできてこういうふうにします、ただしそれを乗り越えなければいけないことがあります、まあ、手術という大きなことを乗り越えていかないといけないので、もうその両方をお話しして患者さんに、まあ、選んでいただくということになります。ただしやはりその治療がしてうまくいけば非常にその後の経過がいいだろうと思われる方はやっぱり積極的にその怖いっていうことだけで手術を拒否されるというのは非常にご本人さんご家族にとって後で後悔されることにつながる可能性がありますので、もう十分リスクはあるけれども、まあ、大丈夫だよという、なんとか共に頑張っていきましょうというような話をして、なんとか怖がってはる気持ちも乗り切ってもらうというふうに話を進めてます。それからやはりみんながみんなそのいい経過だろうというふうに思われる状態で見つかるわけではないです。ただその時でも今検査したらこういう状態でしたので、私たちがしてあげれることはこういうことがあって、その中でこういうふうな例えば抗がん剤治療であるとかいうの治療をして、なんとか今の今後のねその悪くなるかもしれないことを少しでもブレーキをかけれるように頑張りましょうというような話をしたりとかですね、あるいは本当にその厳しいお話をせなあかんという時もありますけれども、その時はやはりそのことをご本人さんにやっぱりこう知ってもらうということも必要ではないかなというふうに思います。やっぱり事実を知ってもらってご自分でいろんなことを考えてもらう、隠していると全然その考えることもできないので、やはり今辛い話でもお話しするようにはしてますね。なかなかこちらもいい話はしやすいんですけれども、やっぱり辛い話はしにくい、ただしそれをしないことで後で訪れるご本人さんの辛さも辛いので、まず早い段階で正直にこう伝えるということを心がけてますね。はい、
ちなみに先生は何年ぐらいお医者さんのお仕事をされてらっしゃるんですか？
僕は平成4年に卒業してますので、はい、まあ、大体23年ぐらいですかね、
はい、
そうですね、それぐらいをやってますね。はい、
さまざまな今医療関係のお話もお聞きしてきたんですけれども、
はい、
およそ20年間のそのお医者さんの生活の中で、
はい、
やってきてよかったな、やりがいあったなって思ったことってどんなことですか？
あ、 まあ、やりがいを感じることはもうほぼ毎日その病院で外科で仕事してますと、まあ、常にありますね。やっぱり手術あるいはその治療して患者さんがやっぱり経過良くなって粗くなりましたわとか、ね、傷が治りましたとか病気治りましたとか退院できましたとかそういうふうないい経過を見られた時はやはりその患者さんの顔お顔表情を見るとあ頑張って自分のこう手によって患者さんがそういうふうに思ってもらえたんだなというふうに感じる時はやっぱりやりがいを感じるその瞬間になりますね。はい、だからまあやりがいを感じるのはもうほぼ毎日ちょっとしたことでも感じます。僕感じやすい方なのでそのまあ小さい手術でもそれありがとうって言われたらあよかったやってよかったなと、まあ、大きな手術だけではなくてですね、はい、調子悪かった人がちょっと良くなってきたわとちょっと機能よりマシです。それだけでもあちょっと嬉しいなというふうに思いますのでまあ、ただしその逆の時はやっぱりしょぼんとこちらもですねその昨日よりちょっとお腹痛いわとか言われるとやっぱりあ何か足らんかったんかなとかいろいろ考えたり心配したりしますので落ち込むことはしょっちゅうありますね。患者さん その経過とともにこちらの感情もだいぶ動きますのでやりがいを感じる時もあればやっぱりこう落ち込むこともあります、はい、なかなかそれはいくら20年以上お医者さんしててそんな患者さんのお気持ちでこう気持ちを動かしていいのかどうかっていうのはまあ議論になるかどうか知りませんけれどもなかなか普通のご家族の人が辛かったら死んだと思われるのと まあ、あんまり変わらない感覚やと思いますね、はあ、
お話をお聞きすると先生の頭の中がもうお仕事のことでいっぱいというような感じがするんですが、
はい、
お休みの日ってありますか？
あまあ研修の時ほどこう病院にずっとこう朝から晩まで遅まで行ってるということは今はそんなないのである程度の時間で患者さんの状態が落ち着いてる時にはやっぱりお家に帰って、まあ、何かあったらすぐに来れるという状態にしておいて、まあ、帰る時はまあ帰れるようにしてます、はい、一応家族もおりますので一応僕も顔をちょっと見せてですね、はい、
お休みの日はどんなことをされるんですか？
まあそうですね、まあ、基本ゴロゴロしてることが多いですけれどもね、まあ、時々こう家族で出かけたり、まあ、昼ご飯食べに行ったりとかするんですけれども、まあ、日頃は結構その急いでたりしてたりするので、まあ、こう何もしないっていう、 こうぼーっとしてるという時間も、まあ、僕にとってはまあ貴重なその時間になります、まあ、家族の人はちょっと何ゴロゴロしてんねんというふうに多分思ってるみたいで子供とかはやっぱりパパはちょっと仕事行ってちょっと帰ってきてあとずっとゴロゴロしてるやんというふうに思ってるみたいです、はい、
ちなみにお子さんって何歳なんですか？
中2と高1の女の子、ね
はい、結構大きくなって、
はい、大きくなりました ね、
ねこれからも進路とか将来とか
そうですね、まあ、徐々に、まあ、なんとか彼女は考えていくんやと思いますけど、はいまあ、もう本人のことなので、うんまあ、こちらはこう横でこう大きくなるのをちょっとお手伝いしてるだけでああせいこうせいとは全然あまり思ってないですけれどもね、もう実は自分で決めることなのでもう、まあ、違う人間なのでね育つのをまあ成人になるまでサポートすると大人になったらあとは自分でやっていけよというような、まあ、考えでいますのでまあ妻は違う考えかもしれないですけど僕はもう大人になったらちょっともう知らないよと自分で何とか生きていけるように今のうちにやっていけよというふうに言ってます。まあこの実行できるかとかは別にして今はそういうふうに思ってます、はい、
ちょっとなんかこう優しいお父さんの一面も見えられた先生ですけれどもおよそ20年このお仕事されてきた中で、
はい
まあ、これからももちろんお仕事続けられていくと思うんですが、
はい、
その中で今後の目標といいますか、はい、先生の中でこうしていきたいという思いがあったらぜひお聞かせください。
そうですねやっぱりまあ、自分のその経験技術を磨くこれはもう当然今までと同じなんですけれどもあとやはりその大事なことはその自分の持ってるものをやっぱりこう伝えていくことがやっぱ必要だとで、まあ、 例えば遺伝子を残す的な感じで、そのずっと二十何年間培ってきて、その役に自分で立ってるなと思うことは、まあ、常に 若い先生とかにも、まあ、こまめに言うようには、まあ、あのしてるんですけれどもね、あのとにかく自分の持ってるものを全てその渡せれば、で、まあ、悪い自分 の、 そのあんまり良くないことは、あのこれは良くないことだとこう思ってもらえるような、こう若い子が育てれば育てば、あのどんどんそういう方が成長していくんちゃうかなと。ただし今ちょっと外科医にのなり手がやっぱり減ってきてるので、その辺のことはあのちょっと今後の心配事ではやっぱりありますね、はい、あのどんどんこういくらでも伝えて教えたいという気持ちは常にあって、若い先生と仕事してるとやっぱ楽しいですけれども、だんだんと そういう人のそのトータルの数がこう世の中でやっぱりちょっと減ってきてる、外科医離れ、外科医になり手がやっぱり今少なくなる傾向にあるようなので、それはちょっと非常に今後懸念しているところですね、はい、
八尾市立病院外科部長でいらっしゃいます横山先生にお話を伺いしております。ではここで定期的に市立病院で行われている公開講座についてお聞きしたいんですけれども、はい、次回行われるのが3月28日土曜日ということですが、はいはい、こちらのテーマが胆嚢と膵臓の疾患についてということですが、はい、もしかして先生が、
あ、僕もあの話させていただきます。僕はあの、まあ、膵臓と、まあ、胆嚢 の、 あの外科治療とのあその悪性疾患の外科治療ということでお話させてもらいます。あともう一人 の、 あの簡単性外科をやっております橋本が、あの胆嚢の、まあ、良性疾患についてあの話すると、あと消化器内科の先生もあの胆嚢膵臓の内科的治療ということで、その3人でお話する予定になっていると思います、はい、
これはあのどなたでもご参加いただけるんでしょうか。
そうです、はい、
3月28日土曜日午後2時から市立病院にて行われますので、ぜひご参加ください、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
それでは最後にいろんなお話を伺ってまいりましたけれども、はい、今からお医者さんとか病院関係のお仕事を目指される若い方々に先生から一言メッセージをお願いします、
はい、先ほどもちょっと話ありましたけれども、やっぱりその外科医になり手がちょっと減ってきているという不調を、まあ、あの噂でも聞きますし、あの現実は私でも、まあ、感じているというところです。ただ外科のお仕事はあのまあ、体力は確かにいりますけれども、あの非常にあの患者さんの反応が非常にその鋭敏にありますので、あのやはり病気をその自分の腕で直接直に患者さんを触れてその治していける分野、医療の中でもそういう、 こう自分の腕で治せる分野の一つでありますので、非常にやりがいは常に感じられる分野であるというふうに思っております。まあ、しんどいかなと思いながらも、実際やってる外科医の先生はあのそんなにその手術がしんどいしんどいと思ってるわけではなくって、どんどん手術して次々手術してその患者さんを治していきたい、でそれによってどんどん自分 の、 その技術の向上も含め、あるいはそれによっていろんなその病気についてのいろんなことが分かるいうこともありますので、あの外から見てるほどその外科の仕事はあのご本人さんたちはあの大変というわけではないと思います。ですので、まあ、お医者さんになる、あるいはなる人はやはりその共に外科医と一時的でもなってちょっと働いてみると、僕たちの気持ちがあの伝わるんじゃないかなというふうに思います。一度一緒に仕事して、そのあこれはひょっとしたらおもろいかもというふうにやりがいがあるなというふうに一度思うと、あとこれずっと続けていこうかというふうに思っていただけるんじゃないかなと。まあ、それをしてあまりやるだけの十分なあのいい仕事であるというふうに思っておりますので、ぜひあの共に仕事できる人が一人でもあのうちの病院に来てくれることをあの期待しております、
はい、情報プラザを毎月第3木曜日は健康万歳をお送りしています。今回お話をお伺いしましたのは、八尾市立病院外科部長でいらっしゃいます横山重和先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。